皆さん、今日はようこそ聖学院教会の礼拝にいらっしゃいました。なんかですね、急に寒くなって天気も優れないと思ったら急に日差しが出てきたりとかですね、本当によくわからないお天気ですけれども、今日は本当にようこそいらっしゃいました。6月になって季節の変わり目になってきます。きっとですね、学校や職場でも年度の初めの最初の勢いがちょっと落ち着いてきて、そろそろ疲れが出てくる頃なのではないでしょうか。でもそんな今だからこそ、私たちには整えられるということが必要なのだと思います。私たちの教会では今年度の年間の主題を、キリストの弟子として生きる、神のために力を合わせて働く教会としています。そこで今日は主が整えてくださる教会ということで御言葉を受け取っていきたいと思います。さて、先日のことなんですけれども、日本キリスト教団の関東教区の総会というものがありまして、出席をしていました。関東教区というのはですね、日本キリスト教団 その教会の地域のまとまりなんですけれども、埼玉県のほかに新潟県、群馬県、栃木県、茨城県の5つの県でなっています。でそこにある日本キリスト教団の教会や伝道所で構成されているんですけれども、なんとですね、関東教区の教会の数は141教会もあるのだそうです。その、教会伝道所から送り出された人たちでみんなで一緒に会議するんですね。各教会2人とかですね、もう少し、3人4人とか、そういう人数で会議をしますので、結構たくさんの人数が集います。ですので、今回もですね、大宮のソニックシティで会議をしてきました。でその会議の中では2024年度の活動報告とか会計の報告とか、また2025年度の目標とか予算についていろいろこう検討されていくんですね。でその中で提案されたものに対していろいろな意見が出されていきます。賛成という意見もあれば、いや反対だとかですね、もっとこうした方がいいんじゃないかとか、いろいろな活発な議論が展開されていくんですね。もしかしたらですね、一見すると教会の会議なのにどうしてこんなにまとまりがないんだろうというふうにですね、思ってしまうこともあるのかもしれないなと思うんですね。でもですね、そのようなまとまりのなさというのは、逆に言うと教会らしさ、教会らしさでもあるんだろうなって思うんです。どうしてかというと、人間の集まりに完全はないからです。人間の集まりが完全であって、そこから完全なこう提案が出ればですね、みんなですぐにまとまるということが可能なんでしょうけど、私たち人間は完全じゃないんですね。だから一生懸命努力して工夫をしていろいろな提案をするんですけれども、いやこうじゃないんじゃないかとか、もっとこうした方がいいんじゃないかとかですね、いろいろな意見が出てくるんですね。だから一見するとまとまりがないように見えてしまう。でも私たち人間が完全じゃないからこそ、神様がそこに働いてくださるんですね。もしも人間が完全であれば、神様はそこに働く必要がないかもしれない。私たち人間が完全でないからこそ、神様はそこに介入してくださる、働いてくださるんですね。関東教区の総会もですね、いろんな意見が交わされていくんですけれども、最後無事にまとまって終わることができたということになります。人間の力だけではバラバラになってしまうことがあると思います。でもそれを主が その整えてくださるんですね。私たちの教会の交わり、それはまさに主が整えてくださる交わりです。私たち人間の思いだと、いろんな思いが出て、いろんな提案が出てきて、ともするとバラバラになってしまいそうになることがあります。でも神様がこの交わりを整えてくださるんですね。今日この礼拝の中で一緒に聞きました聖書の言葉、テサロニケの信徒への手紙の1第5章の12節から24節、パウロが書いたこの手紙の最後の部分は、まさに教会の在り方について具体的に語られている箇所になります。ここには教会を整えるための言葉と、そして整えてくださる主への信頼が語られています。今日のキーワードは2つです。まず1つ目のキーワードは23節の御言葉、平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように。要するに神様が整えてくださるんだという御言葉です。そして2つ目のキーワード、それは24節です。あなた方をお招きになった方は真実で、必ずその通りにしてくださいます。神様が真実であって、必ず実現してくださるんだという御言葉です。このことを考えていくときに、教会を整えていくその主体、主語は私たちではありません。そうではなくて、この教会を整えてくださるのは神様ご自身、神様ご自身が主語なんですね。平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいます。あなた方をお招きになった方は真実で、必ずその通りにしてくださいます。主語は神様なんです。神様ご自身が教会を整えてくださり、神様は真実であって、必ず実現してくださるのです。このキーワードですね、この2つのキーワードを念頭に置いていただいて、今日の聖書の箇所ですけれども、大きく4つの方向性で読むことができます。まずは1つ目、それは12節から13節のまとめ、教会のリーダーとともに互いに敬い合うということです。パウロは語ります。兄弟たち、あなた方にお願いします。あなた方の間でロークし、主に結ばれたものとして導き戒めている人々を重んじ、またそのように働いてくれているのですから、愛を持って心から尊敬しなさい、互いに平和に過ごしなさいと語っています。でここで重んじなさいというふうに訳されている言葉は、高く評価するとか特に注意を払うという意味の言葉です。単なる尊敬ではなくて、心を込めて評価し支えるということです。また愛を持って心から尊敬しなさいというこの部分は、あふれるような愛を持って尊びなさいということです。でこのように教会のリーダーとともに互いに敬い合うことが勧められています。じゃあ教会のリーダーって一体誰なんでしょうか。もしかしたら教会のリーダーというと、皆さん牧師とか、あるいは役員ということを考えるかもしれません。まあ、確かにそういう一面もあるんですけど、でもそれだけではないんですね。むしろどんなことでも 神様から託された役割を果たしていくんだった、だったらば、自分がそれを担うと決めたならば、誰もが教会のリーダーになっていくんですね。例えば教会を元気にしようと考えて、例えばですね、元気に挨拶リーダーというのが考えたとしますね。教会でみんなで元気に挨拶をして教会を明るくしていきましょうということを考えたときに、例えばですね、これ牧師がですね、牧師が担っていければいいんですけど、たまにですね、そうできないときがあるんですね。例えばですね、この前だ、先のことで考えると、この前の金曜日はカフェ抑制が行われて、で今日はこの後役員会があるので、役員会の準備でヘロヘロになってしまってるんです。3時間ぐらいしか寝てなくてっていう状況の時にですね、教会の雰囲気を明るくしましょう、みんなで元気で挨拶をしていきましょうって頭では分かってるんですけど、意識が朦朧としてしまってですね、なかなかこう牧師がそういうリーダーになれないっていうのがありますね。でそういう状況で教会に来るんですけれども、でもですね、教会の皆さん明るく元気に声をかけてくださるんですね。おはようございます。でそうなると、元気に挨拶リーダーというのは、牧師がそれを担えないような時があったとしても、よし、自分が元気に挨拶をするんだと決めた人がそのリーダーになっていくことができるということですね。笑顔のリーダーというのもそうだと思うんですね。僕もいつも笑顔でいれられればいいんですけど、ヘロヘロになっている時に、ね、ちょっとこう、先生最近元気がないですねとか言われることがあって、自分では笑顔でいるつもりなんですけど、どうもそうでないような、周りから見てそうでないような時があるらしいんですけど、でもそんな時に皆さんの顔を見た時に素晴らしい笑顔を見て、あ、素晴らしいなと思って、私の方も笑顔をさせられるということがあります。こんな風にして教会のリーダーというのは、決して牧師一人が担うものでもなく、また役員だけが担うものでもありません。神様からこのことのためにと使命を与えられた一人一人が、あ、このことの責任を自分は担っていくんだと決めた瞬間から、そのことの、その奉仕のリーダーになっていくことができるんですね。そんな働きを神様はきちんと見ていてくださいます。教会を支えている一人一人を神様はきちんと見ていて用いてくださるんですね。そのようにして神様からリーダーとされた一人一人が互いに敬いながら教会を形作っていくということが大切です。次に2つ目です。これは14節から15節にまとまりですね。兄弟たち、あなた方に勧めます。怠けている者たちを戒めなさい。気落ちしている者たちを励ましなさい。弱い者たちを助けなさい。すべての人に対して忍耐強く接しなさい。誰も悪をもって悪に報いることのないように気をつけなさい。お互いの間でも、すべての人に対しても、いつも善を行うように努めなさいと語られています。ここでは弱さを持つ一人一人とどう向き合うかということが語られています。この中で怠けているものというふうに訳されている言葉は、これは軍隊用語で隊列からはみ出たものを意味する言葉です。つまり規律を変えてしまった、道から外れてしまった、そんな状態です。気落ちしているものというのは、小さな魂を意味する言葉です。そんな風にして、道から外れてしまったり、気落ちしてしまったり、魂が小さくなってしまう、そんな一人一人に心から 寄り添うことが求められています。この世の価値観では問題がある人を切り捨てる、そういうふうにして簡単に済ませていこうと考えるかもしれません。でも神様の前に私たち一人一人は誰しもが問題だらけなんですね。神様の目の前に私たち一人一人は罪人でしかありません。でもその私たちをもう一度神様のもとに取り戻そうと天の父なる神様はイエス様をお送りくださって、十字架の贖いによって私たちの罪を贖ってくださったんです。神様の前に問題だらけ、罪人でしかない私たちを贖い、守り、育てていこう。神様がそのように私たちを扱っていてくださるんです。だから私たちも教会の交わりの中で道から外れてしまった状態、あるいは魂がちっちゃくなってしまっている状態、そういう一人一人に寄り添っていくことが大切なのです。これが二つ目ですね。三つ目、16節から22節です。これは神様との関係の整え方ですね。有名な御言葉です。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。どんなことにも感謝しなさい。これこそキリストイエスにおいて神があなた方に望んでおられることです。霊の火を消してはいけません。予言を軽んじてはいけません。すべてを吟味して良いものを大事にしなさい。あらゆる悪いものから遠ざかりなさい。そのように演じられています。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさい。これは命令の形で書かれています。いつも喜びなさいと私たち命じられています。もしかしたら私たちは喜ぶということを感情だったり周りの状況に任せてしまうことがあるかもしれません。でもここで言われているいつも喜んで、それは神様との関係の中で主体的に選び取っていく喜びということです。喜べないような状況の中でそれにもかかわらず喜ぶということを主体的に選択していくときに、私たちには祈りが必要になってきます。神様、どうしたらこの状況を喜ぶことができるんですか、喜べるようになるんですか、祈りが必要になります。私たちが身の回りに起こっている状況にもかかわらず祈りの中で喜ぶことを選択していくとき、神様は神様のご計画を示してくださいます。それは私たちの思いや私たちの計画を超えた神様のご計画です。祈りの中で人間の思いを超えた神様のご計画を受け取っていくときに、私たちは感謝できるように変えられていくんです。霊の火を消してはいけません。これは聖霊の働きを消さないようにという強い警告の言葉です。予言を軽んじないということは神様の語りかけを無視しないということです。すべてを吟味するというのは、これは試験をするように見分けるという意味ですけれども、私たちの信仰の成熟が求められています。このように今日の聖書の箇所ですけれども、まず一つ目、教会のリーダーと共に敬い合うということ、そして二つ目の弱さを持つ者たちとどう向き合うかということも、三つ目の神様との関係の整え方ということについて、こ これらはすべて究極的には最後4つ目の事柄にかかっています。最後4つ目の事柄は23節から24節の御言葉です。主の約束による整えということです。このように書かれています。どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように。またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエス・キリストの来られる時、火の打ち所のないものとしてくださいますように。あなた方をお招きになった方は真実で必ずその通りにしてくださいますと言われています。この前に書かれていた一つ目の教会のリーダーと共に敬い合うということも、二つ目の弱さを持つ方たちとどう向き合うかということも、三つ目の神様との関係の整え方についても、これは私たちが自分の力で頑張ったからどうこうできるというものではありません。いくらリーダーと共に互いに敬い合うと心がけたとしても、私たち人間なんです。人間なんだから、欠点に目を向けていくならば敬い合えなくなっちゃうんですね。まあ僕なんかもですね、いろいろと仕事が立て込んでくると真っ先にできなくなるのが片付けいろいろと立て込んでくると牧師室がすごい散らかった状況になってしまってですね、たまにいろいろ方が訪ねてくださるんですけど、本当に恥ずかしい思いをしてしまうんです。なのでもしもですね、あの先生片付けられないからダメねって思われたらしょうがないんですね。私たち人間なので、どうしても欠点や欠けがあります。だけどそれにもかかわらずお互いに敬い合うことができるとするならば、それは人間の思いを超えているということなんですね。私たちの心の中にこの世の価値観が入り込んでくると、弱さを持つ一人一人を切り捨てがちになってしまうかもしれません。神様との関係の整え方についても、いつも喜びなさいと言われたとしても、この世の価値観を優先するならば喜べなくなってしまうことがたくさんあるんです。だけどもしも互いに敬い合うこと、弱さを抱える一人一人と支えて合っていくこと、神様との関係が整えられていくこと、それが成し遂げられるのであれば、それは人間の可能性ではなくて神様の可能性なんです。人間が主語だからできるのではなくて、神様が主語であるからこそ、神様の約束が真実であるからこそ、それは成し遂げられるのです。平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいます。その祈りが語られています。神様から与えられている体も魂も霊も全て全く清別されて整えられていく、それは神様の完全な働きです。そして23節のこの言葉ですね、23節のですね、聖なるものとしてくださる。これは私たちが頑張って主体的に聖なるものとなっていくということではなくて、神様がそのようにしてくださるという恵みの約束です。 そして24節の神様が真実であられる、それは人間の混乱を超えて神様の計画が実現されていく、神様こそが誠に誠実で信頼に値するお方だということです。このように神様の救いの約束こそが真実であって、神様ご自身が成し遂げてくださるからこそ、私たち欠けのある人間の思いであればバラバラになってしまうようなところが整えられていくんですね。来年は聖学院教会が50周年を迎えることになります。その50周年の中でどんなことができるか役員会でも今話し合っている最中です。その中で一つこんなことが実現できたらいいなと思っているのが、星野富弘さんの絵画展を実現できればいいなということが話題になっています。まだ決まってはいないですね。決まってはいないですけれど、実現できたらいいなということで話し合っています。星野富弘さんは怪我が元で首から下が麻痺してしまったという経験を持たれて、その闘病生活の中で表面上は明るく振る舞ってはいても心の中では絶望してしまいそうになっていた。でそんな時に神様の御言葉、聖書の言葉によって希望が与えられて、クリスチャンへと導かれていた、そのようなお方でした。星野富弘さんを導いた聖書の言葉の中にこういう言葉があります。ローマの信徒への手紙の5章の1節以下の言葉です。このように私たちは信仰によって義とされたのだから、私たちの主イエスキリストによって神との間に平和を得ており、このキリストのおかげで今の恵みに信仰によって導き入れられ、神の栄光に預かる希望を誇りにしています。そればかりでなく苦難をも誇りとします。私たちは知っているのです。苦難は忍耐を、忍耐は伝達を、伝達を、伝達は希望を生むということ。希望は私たちを欺くことがありません。私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。このような御言葉によって与えられて、希望を与えられて、星野富弘さんはやがて口に筆を加えて絵を描く詩人となって書かれました。僕も学生の頃に群馬の富弘美術館に行ってとても励まされた、そんな思い出があります。星野富弘さんはすでに召された方ですけれども、その人生を通して多くの方々に慰めと励ましを与えた方でした。神様はたとえ私たちがどんな状況にあろうとも、一人一人の人生の歩みを整えてくださる方です。そして神様によって整えられたその一人一人の人生を通して、その周りにいる人たちと人生をも整えてくださるお方なんですね。私たちはもしかしたら信仰生活を歩む中で自分の力で整えよう、自分の力でちゃんとさせよう、そういうふうに思って、その思いが強すぎてかえって疲れてしまうということもあるかもしれません。でも今日の御言葉の中で神様は語ってくださるんですね。神ご自身があなた方を全く聖なるものとして整えてくださるんだ 私があなたの人生を整えるんだ、だから大丈夫だ、そう語ってくださるのです。私たちの人生、そしてこの交わりとしての教会の愛、それを神様は整えてくださいます。神様が整えてくださる教会の根本にはイエス・キリストの十字架と復活があります。私たちは自分の力だけでは整えられたものになることはできません。罪人だからです。でもイエス様が私たちの罪を背負って十字架にかかってくださって、その死と滅びを打ち破ってくださった、この出来事こそが全ての始まりなんです。キリストはご自分の命をもってバラバラだった私たちを一つの体として集めて、教会という共同体を生み出してくださいました。そして今も聖霊を通して私たちの中に働いていてくださいます。主が整えてくださる教会というのは、十字架によって贖われ、復活によって新しい命をいただき、聖霊によって導かれていく、そんな交わりとしての教会なのです。主によって導かれている私たちです。この1週間ですね、具体的なアクションを心がけてみたらいいんじゃないかなと思いますね。例えばですね、こんな3つのことを意識して1週間歩んでみたらいかがでしょうか。まずは1つ目、教会の交わりの中でありがとうという言葉を口にしてみる、ね、全てのことに感謝しなさい。教会の交わりの中で誰かにありがとうと声をかける。そして2つ目のアクション、それは弱さを持った誰かを祈りに覚えると、心や体に痛みを持って弱くされている誰かがいる、その一人一人を祈りに覚えていくということです。そして最後3つ目、どんな時においても小さいことがあればいいんですよ、喜んで感謝しますと言ってみる。自分の置かれている状況がどんなに苦しくて大変であったとしても、そこに神様のご計画がある、だからこそ喜んで祈って感謝します、そんなふうなことを心がけて1週間歩んでみたらいかがでしょうか。神様は私たち一人一人に何かの使命と役割を与えていてくださるんですね。その自分にできることのリーダーとなって歩んでいく、その歩みを踏み出していくときに、たとえ私たちに置かれた環境がどんなであったとしても、神様は新しく道を切り開いてくださるはずです。神様は真実なお方であり、必ず実現してくださるからです。平和の神ご自身があなた方、交わりとしての教会を全く聖なるものとしてくださいますように。主が整えてくださる教会、それは私たちの努力によって形作られるものではなく、真実なる神様がご自身の力によって必ず成し遂げてくださる神様の御業の現れです。ですから私たちは自分の力により頼むことなく、主が整えてくださるということに信頼をして、神様の御手に自分自身と教会を委ねていきたいと思います。 たとえ私たちの歩みに失敗があったとしても弱さがあったとしても主は真実なお方です。あなた方をお招きになった方は信じて必ずその通りにしてくださいます。この御言葉に支えられて十字架と復活の希望に共に歩んでいきたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたは弱く欠けのある私たち一人一人を交わりの教会として立ち上げていてくださいますことを覚えて感謝をいたします。主よ、どうぞあなたの御霊によって私たち一人一人を整えてください。私たちの霊も魂も体も主イエスキリストが再び来てくださるその日に向けて火の打ち所のないものとして整えてください。主がすべてを成し遂げてくださいます。その約束に信頼して歩むことができますように私たちを守り導いてください。この祈りを私たちの主イエスキリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。